倉と
香里の
ピンピンコロリ
ー。この番組は人生をとことん楽しんで、あの世に行くときはコロリと行きたい全ての人に、日常をもっと楽しく、もっと豊かに、もっと健康に過ごすためのアイテム、アイデア、そして人生を思う存分満喫していらっしゃる方をご紹介する番組です。
皆様からのお便り、ご質問、この話題について語ってほしい、歌を作ってほしいなどなどリクエストを募集しています。メールアドレスは777@comiten.jp、メールアドレスは777@comiten.jp、ファックス番号は0924066210、ファックス番号は0924066210。皆様からのお便りどしどしお待ちしております。はい、どうもお久しぶりです。
かおりちゃん、もう先週寂しかったんだから私
たまにはいいじゃないか。
いやでもなんかね、すごく一人を経験するって何事もいいね。
昨日何、さくらとさくらのって言ったの。
さくらが一人のピンピンコロリーっていう
寂しい
でしょ。でもなんかこう、ね、お便りをねたくさんいただいたので、助けられました、皆様に、リスナーの皆様に。
私も書きましたよ。
あ、そうね、はい、かおりちゃんがね
現場から書きました。はい、
かおりちゃんどこに行ってたの先週は。
先週はね、冷泉公園のところにあるデジャブっていうところで、はい、もう福岡をっていうか、もう今や日本中で活躍してらっしゃる、
はい、
ベーシスト丹羽さんと、はい、ギタリスト田口さんと歌ってました。
あのお二人とい
いですね、はい、すいません。
いえ、いいんです、いいんです。私もね、川並さんとすごい楽しい時間を過ごしたので、
よかったよかったいや、なんか、まあ、多分一人喋りはね、うん、大変ですよね。私別にそのこのパーソナリティ本職ではないけれども、うん、やっぱりいろんなラジオ番組好きで聞くんですけど、うん、日常的に、うん、だいたい皆さんアシスタントがねいらっしゃって、うん、相槌打ってもらったりだとかいろんな感じだけど、完璧一人で喋ってる人ってほんと少ないもんね。昔はなんか FM でねよくそういう番組聞いてましたけど、
うんうん
うんうん、オールナイトニッポンとかね、聞いてましたけど、はい、大変でございましたね。
はい、ということで一回り大きくなりました、さくらが。今回初メール送ってくださった方がいるので、はい、ご紹介したいと思います。
ありがとうございます。
初メールします。トッポジージョと申します。
こんばんは。
こんばんは。音楽って耳から得るビタミン剤と思います。いつもビタミン E がね、良いって書いてありますよ。ビタミン E な選曲が気に入って聞いています。ありがとうございます、
はい、
今日のゲストがまた素晴らしい演奏を聞いていたら、頭の中がワンダーランド状態に陥りました、はい、もう一度ゆっくり全部聞いてみたくなり、プレゼントに応募しますということですね。
素晴らしい。
これ先週ね、うん、再放送を聞いていただいて。
あ、そうですか。
で、先週実はそのゲストの川並幸恵さんのプレゼントの CD をね、うん、ありますよ、リスナープレゼントありますよって言って、それでトッポさん応募してくれた。
ありがとうございます。
じゃあということでおめでとうございます。トッポジージョさんに川並さんの CD お送りします。
おめでとうございます。いや、いいね、
いいですね、
うん、川並さんなかなか楽しい人だよね。
楽しい人ですね
いや、実はね、その後私も自分のライブが終わって、うん、さくらちゃんと川並さんも収録が終わった後、
はい、
3人で飲みまして。
飲んだね。もうあれ1週間前のことか。
そうよ。
なんかもう全然もう3年ぐらい前の話みたいに感じてた私。
中洲で飲みまして、
楽しかったね、はい、3時まで飲んだっけ。
そう、ピンピンがはしご酒でもね、うん、たまにお邪魔してる。はしご酒っていうのはピンピンのメンバーが流しで市内のバーやいろんなところをこう回ってるんですけど、
はい、
その中の一店舗でもあります、ボーグさんでね、
カジュアルバーボーグ、
はい、西中洲にありますけど、はい、そちらで飲みましたね。
飲みましたまた美味しいんだ。
美味しかったね。あそこの
カウンターでね、こうゆったりした気分で。
そうね。この前はなんかジャック祭りやったけどね。
ジャック祭り。私ジャックダニエル初めて飲んだの。
美味しかったろ。
美味しかった。
飲みやすいと言われね。
だって普段ラムしか飲まないから。そう、ジャックダニエルも美味しいと思って。
もうたまにはこういろんなねお酒を飲んでちょっとこういろんな種類の酒飲んどくと人とまた話が合わせられる時もあるかもしれないので、なるほど、いろいろ飲んでみてください。それではですね、今日の1曲目、はい、早速ビタミン E ということでいただきましたけれども、私映画の、ね、サウンドトラック大好きで、うん、よく買うんですけど、うん、まあ、これ昔買ったやつなんですけど、どれかけようかなと思いまして、パルプフィクションっていうね、すごくキッチュなタランティーノの映画がありましたけど、うんうん、映画のサウンドトラックの中から今日は1曲まずオープニングをお届けしたいと思います。はい、そんな先週のね私たち のブギウギ具合がこの曲に現れているかどうか、クール&ザギャングでジャングルブギ
ピントコン
ピントゥーラ
ピントコン
ピントゥーラ
略してピンピン。
新しいね、
新しいの。
これね5分ぐらい前に言われましたけどね、私これやってくれて、ジャングルブギークール&ザギャングのナンバーでジャングルブギーをお届けいたしました。わーおから始まった。
かっこいいねこれ。かなり我々の先週度合いが伝わったんじゃないかと思いますけど、
話が止まらんかったもんね。うん、でですね、今日のテーマいきたいと思いますけれども、
はい、
野球と私ということで、
野球と私、
まあちょっとタイムリーにね、いろいろ出させていただいたりとかしたので、このテーマでね今日はお話ししたいと思いますが、さくらちゃん、なんか野球と私ってなるとなんか思い出とかある？
いや、いっぱいあるよ。
いっぱいあるの？
いっぱいある。
なんか意外やねそれね。
ねどちらかというと、そうそうね、私がずっと中学校高校と好きだった人は野球部だった。みんな野球部だったってことは いっぱいいそうですけど。
人気者が多かったってこと？
なんだろう、なんかこう野球してる姿がかっこよく見えるっていうか、なんか特にね、私はその打つっていうよりも守ってる人たちの顔が好き。
守ってる時の顔が好き。
そう、
うん、
なんかかっこいいって、
なんかこう集中してる感じが。
そうそう、集中してる感じで、このちょっと腰落として、
なるほど、
膝に手を置いて、
なるほどなるほど、
いつでもどこにでも行きますってみたいな。
なるほどなるほどね。
なんかそういうところすごい好き。キュンってする。
ポジションとかある？
ポジションね、ポジションサードかな。
サード、おー、サードなんだ。
うん、
なんかこうなんていうの、こう要みたいな感じ、なんかこう、うん、見やすい、応援しやすいとか。
まあそうね、
味方の方から見ると
確かに応援席にいるときはサード側が多いですね。
なるほどね。うん、好きな人が野球部が多かったか。うん、そうか。まあその野球と私、私子供の頃はね、最近どうか知らんけど、大体同級生の男の子、先輩、まあ同級生とか先輩後輩も小学校からね、大体みんな少年野球のチームに入ってて、
うんうん、
地元のなんとかなんとかなんとかなんとかって何球団かあるわけよ。
はいはいはい、
それでなんかまあ一応チームカラーもあるみたいでさ、
うん、
でお前どこのチームやみたいな感じとかでやってて、私たちも応援に行ったりしてたよね。なんとなくこうイメージのいいその少年野球のチームとかあるんだよね。
あ、そう。それはなんかこうやっぱこう礼儀とかそういったもの、
なんかユニフォームの色とか。
色はさ、なんかもう代々ね、もう先輩
中で白と黒のチームカラーのチームがあったりとか、
うん、
赤と白があったりとか、ブルーと白とかいろいろあるじゃない？
うん、あるね、あるね。
その中で黒と白 のユニフォームのチームがに私も好きな人がいたね。
いたのか。
うん、どこ守ってた？ショートかな、分からんけど、幼なじみで今でも仲いいっすけどね。
あら、もし聞いてたらどうする？
あ、もう言った言った、もうずっと昔に言ったこと。
あ、言った、
うん、
好きだったって。
そう、言った言った言ったら、その時は野球以外のことは考えられんって言われて振られたっちゃけど、それから2年ぐらいして告り返されて振ってやったよ。
そうなんだ。私もそれに似たようなことあった。私がそうそうそう、私が別の人を好きだった時に、その野球少年から告られて、で私はその時その別の人が好きだったから断ったんだけど、その後私が好きになっちゃって、で告ったら別の人好きだったっていう
逆パターンだった。
人生ですね。
はい。いや、まあ野球と私なんですよ。
あ、そう、すっごいじゃなかったね。
野球と私なんです。なんか他にでもなんかなんていうの、さくらちゃんは東京時代でしょ、その、
それはね、
野球はね。
そうそうそう。
で沖縄ってなんか野球とはちょっと縁遠い、まあキャンプがあってるのか。
キャンプでもいろんな球団来るから、うん、もう沖縄にとっては2月がシーズンみたいな。うん、
はあ、野球のね。
野球のシーズン2月なんですよ。
飽きたよ。
で、やっぱりその球団が来ると、その町々で歓迎会をしたりなんやかんやするわけですよね。うんうん、もうお祭りなんですよ。
うんうんうん、
で、私がいたバンドで一時期ヤクルトの古田監督がいた時に演奏して一緒に写真を撮ってもらったっていうのが私すごいいい思い出かも。
あ、そう、うん、古田監督ね、なんだろう、まあ私古田監督っていうかね、イチロー選手が、うん、日本にいる時に、うん、あの人名前で登録しだしたでしょ、うん、名前ね、で、うんうん、鈴木さんだったのにさ、うん、一郎になってさ、うん、なんだこの人と思って、最初変な人と思ってたけど、うん、そうやってこう注目してみると、うん、すごく彼のこうプレーが素晴らしくて、
うん、
で、なんていうの、突拍子もないことを一郎っていうね、うん、名前で登録するって当時突拍子もないことだったのよ。
なるほど。
お笑いっていうか
お笑い
なぜみたいな。
うん、
だけどそんな彼にものすごい実力が備わってることがものすごくかっこいいなと思った記憶がありますね。なんか多分同じぐらいの時なのかな。
なるほどね。
私たまにすごく自分が元気がない時、 YouTube で、うん、なんていうの、大リーグでなんかイチローがこうスーパースローを決めたりとかスーパーキャッチを決めたりとかした、10分間ぐらいの動画を編集してる人がいて、ひたすら見てる。
あ、そう。
泣けてくるね。すごいと思って。
そっか。それをちょっと私にも教えてよ。
あ、いいよいいよ。URL を送りましょうかね。いや、もう昔はね、日本、今は福岡にはホークスがありますけど、はい、子供の頃は地元球団っていうのがなくて。
あ、そうなの。
そうだよ、
最近なのね。
私の子供の頃はね。そうで、そのさらに上の人たちには西鉄ライオンズっていうのがあったわけ。
うん、
名前は聞いたことある。
あるあるある。
で、平和大が本拠地でね。
うん、
でも神様、仏様、稲王様じゃないけどいろんな有名選手がいたみたいなんですけど、まあ、もちろんリアルタイムじゃ私見てないんだけど、
うん、
で、この辺は多分ものすごく詳しい人がいるのであまりこう言わないことにしときますね。とにかく福岡からその、地元球団がなくなった後だけど、うん、ライオンズは西武、
うんうん、
埼玉に行っちゃったでしょ、はい、だけど私の周りの人でまだ相変わらずずっとライオンズを応援し続けてる人すごく多くて、子供の頃、
うんうんうん、
でライオンズのキャップかぶってる小学生とかいっぱいいたんだよね。
へ
ー、そうそうそうそう。
なるほど、歴史ありですね。
うん、だからそのホークスが来てで上昇軍団になっていくあたりの高揚感は覚えてますね。
なんかこう初めて優勝した時、なんかうちのメンバーは幼稚園、
幼稚園って言われたね。なんてと思ったけどもうすごい覚えてる。もう本当に町中がお祭り騒ぎだった。もう成し遂げてくれたっていう感じで、なんか今思い出しても涙が出そう。
本当、
母は泣いてた。
それはすごくいい話。そういえば、いい話といえば、リスナーの皆さんからね、また今日もお便り
ある
んですけど、
はい、後半でねお届けしたいかなと思いますけれども、ね、はい、そのなんか上昇に軍団になっていく感じが今あるのが多分、またクライマックスもまだリーグ戦も終わってないんでこういうこと言うのは早いですけど、
うん、
クライマックスを、ちっちゃい声で言いますけど、クライマックスを勝ち上がってね、
うん、
日本シリーズにまで行くとしたら多分当たるチーム、うん、
はいはい、
広島カープじゃないかなと思います。真っ赤っかな。もう私広島すごい縁があるので、
はい、毎月行ってますもんね。
ほとんど毎月ライブに行ってて、もうやっぱ向こうの盛り上がりすごいですし、ホークスが勝ち続けててカープが負け続けてる時の MC もその後相当難しい、ライブの
アウェイ感がそこにも出るんだ。
いや、なんかすごく気遣って MC しますけど、なんか やっぱすごく市民球団というだけあってですね、みんな街中の人が一丸となって応援してる感じがすごいんですよ。もうちょっとこれ言ったら怒られそうだけど、福岡の日じゃないんですよね。もっともなんかもう街中がって感じで、あの今去年もすごく良くて今年もすごい勢いじゃないですか。そうですよね。だから多分あの頃の私のあの感じたことを、今広島の人たちは感じているんじゃないかなと思いながらですね、あの行方を見守ってますけど、はい、であのそんな広島もですね、その仲間のミュージシャンたくさんいるんですけど、
はい、
彼らもですね、私たちと同じようにというか、まあ、彼らが ずいぶん先なんですけど、心からカープを応援しようとして、はい、何年か前に作った、もう2枚出してるんですけどね、実は、はい、カープジャズという CD がありまして、
はい、
まあ、これねカープファンじゃなくてもちょっと聞くと、あのちょっと悔しいけど本当にねグッとくるアルバムなんですけど、その中からですね、まあ、もしかしたら当たることになるかもしれませんけども、ちょっとぜひ皆さんにご紹介したいのでお届けしたいと思います。川村隆之カープジャズカルテットから、それゆけカープ若き恋たち。
ピントコン
ピントゥーラ
ピントコン
ピントゥーラ
逆してピンピン
ふわりが違っとるやないか。川村隆之カープジャズカルテットでそれいけカープ若き恋たち、どうですか、かっちょいでしょ、
かっこいい。これなんかさ、普通に居酒屋さんとか焼き鳥屋さんとかカフェとかでも
それが広島でかかってるんよ、
もう街中で
かかってる。ラーメン屋さんとか入ってもかかってる。
マジでかっこいいもんね。
うん、 CD 買ってね、あのお店の人がかけてくれてる、うんうん、
なるほど。
うん、ですごくあのテーマを残したまんま、
うんうんうん、
あのまああんまりこう大きい声、まあ、歌いますけど、カープカープカープ広島広島カープっていうテーマが残ってる。
なるほどね。なんかちょっと負けてらんないね。
そうなの、
負けてらんないね。
そうなのよ。
でもやっぱこう愛を感じるよね。
そう、あのね、もうそのこの、川村隆之カープジャズカルテットの川村隆之さんという人があのトランペッターなんですけどね。
なるほど。
あの本当にちっちゃい時からカープファンで、本当にカープファンで、それで愛を持って作ったアルバムですね、2枚あります。あのもし興味ある方はあの川村隆之で検索していただいたら、
はい、
あの何らかの方法で買えると思います。あと、まあ、これ実はあのカープの公式グッズになっているので、あの球場でも買えます。
すごいね、
うん、そうですということでお届けしましたけど、メールが来ております。
はい、
野球と私というところでですね、夏川亮さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいてます。今週のテーマは野球と私ということで、実は私小学校から高校の秋季大会まで野球をやっていました。高校受験の時、某私立より野球での準特待生の話をいただいたのですが、自分の体格ではレギュラーは難しいと思い県立を受験しました。すごいじゃないですか。
すごいね。
うん、そこの野球部の監督は幼馴染のお父さんだったので必然的に入部しました。野球がうまいというか器用だったので1年生からレギュラーとして試合に出ました。
おお、すごい。
ただしポジションは固定されず、怪我などで空いたポジションにです。
あ、なるほど。
私はショートセカンドを希望していましたが、もちろん先輩がレギュラーとしていまして、練習でも守らせてもらえませんでした。そして秋の新人戦も終わり、次の大会に向けて希望のポジションを守らせてもらえるかなと思っていましたが、その時のサードがバッティングはいいのですが守備に難があるようで、私にサードを練習するようにと監督から指示を受けました。その時一気に野球に対する熱が冷め、メンバーが足りず困っていたサッカー部に移籍しました。なんと。それから数十年後の同窓会でのこと、私は二次会で野球部が集まっていたテーブルに座りました。いろいろ話をしていると、やはり私が辞めた理由を聞かれました。試合にも出ていたのになぜと、それで、理由を説明すると、キャプテンが持ってきていた私が退部後に作ったウィンドブレーカー、理由を説明すると、キャプテンが持ってきていて、私が退部後に作った部で作ったですねウィンドブレーカーをかけてくれました。わお、泣きました。また同時にわだかまりから解放されたのを覚えています。長文になりました、すみません。ということでリクエストはもちろんデスパイネでと。
夏香さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとねちょっぴり苦い思い出だったのかな、うん、ねえ、うん、まあ希望のポジションがあったけど違うところを転々として、うん、やっといけるかなと思ったら、うん、また違ったというところで何かポキッと折れちゃったんでしょうかね、うん、サッカー部に夏香さん相当スポーツ万能だぜって感じですか。
だってほらこの間なんかねサーフィンもされる
って。ああそっかおっしゃってましたね、うん、すごいね、うん、まあなんかそういう切ないいろんなものを経てですね、うん、みんなこう本当に職業野球人とかプロ野球選手になっていくんでしょうけれども、うん、なんかさっきちょっと見てたらカープがもうマジック2になってたと。
そうですね。
ホークスはどんな感じなんですかね。
今マジック3。
わおワンワン。
どうなってるんでしょうか。
どうなるんでしょうね。
すごい気になる。
うん、そうねこのなんていうのこの感じ、
うん、
もういつ決まるといつなん、うん、いつなんて
今ね9回表でソフトバンク勝ってます。
うんうん、おすごい
7-4で勝って
すごい強いね
強いね
打ってるかな、ま、今日彼は
今日はですね、うん、すいませんね放送中にこう気になって仕方がない皆さんも気になってると思うんですよ。
そうだと思いますよ。
そうですそうです、
うん、どうなんだろういや一生懸命今さくらが、
はい、
チェックしておりますがどうなっておりますか。
出てこないぞ、
はい、
どうぞ喋っててくださいってなんかお家かみたいな、
そうだね、まあテレビをね朝の某テレビを見てくださった方もたくさんいらっしゃったみたいでその、
はい、
お便りもたくさんいただきましたけれどもね見ましたよっていうやつをね
本当です、
ね、あの時もね実はテレビでは番組内では言わなかったけど
言ってましたよ言ってました
収録中にって言ってた、
うん、収録中に
収録中にディスパイネが打って
さよ
ならヒットだったっていうのがあってね、うん、私たち持ってるわと思いましたけど分かんなかった。
たまたま、うん、そう分かんなかった。多分打ってないみたい
です、ね。あ、そうなんだね。そっか。
もう今ね、うん、31本の記録をまた先日増やしましたから。
更新しましたか。
更新しましたから。
すごいですね。遠い国へやってきて結果を残すね。
私たちフェイスブックやってるじゃないですか。
うん、
キューバの、うん、人が。
うん
デスパイネの、うん、自慢を私たちのコメントに書き込んでましたね、うん、彼はすごい人だぜみたいな
見た朝バチェさんですか、
朝バチェさんから朝バチェキューバさんから
もらってます、ねは
い、キューバからコメントいただきました
もらいましたね、
はい、俺たちの街の自慢だぜ
もう必ずサンチャゴでクーバっていうハッシュタグつけるようにしましょうかね。
そうですね
いろんなキューバの人からくれるかもしれません。
そうですね、
うん今日ですね夏川亮さんからもリクエストいただいてますけどももう一方、ピンピンコロリーさくらちゃんかおりちゃんこんばんは。
こんばんは。
デスパイネ今夜はきっとかけてくださいね。ヤフオクドームで以前野球観戦した時ホークス応援団の盛り上がり方に極上の熱の波を感じました。そのドームに流れるピンピンの音楽一度ドームで聞いてみたいということですが
聞きに行きましょう、
ね、私も聞いてみたいけど私ちょっといろいろジンクスがあるので球場に足を運ぶのは
怖いの
怖いです
なんかもしかして行くと負けて
しまう。また勝率ゼロなんですよ。
嘘。
うん。
それはかなり
ゼロなんです。
ドキドキだね。
ドキドキなんです。
明日行かんでよ。
もうだからこうもういくらマジックが点灯していようが、私はもうおとなしく心で祈っております。はい。ということでですね。
はい。
歌で応援したいと思います。
歌で応援しよう、
はいはい。お届けしたいと思います。ピントコンピントゥーラデスパイネ。
信じて開く道孤独
ントコン
ピントゥーラ
ピントコン
ピントゥーラ
略してピンピン。
お届けしたナンバーはピントコンピントゥーラでデスパイにお届けいたしました。上林さん、夏香さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
実はですね、ホームページやフェイスブック、はい、ツイッター、いろんなところから、デスパイの CD はどこで買えるんだと、
なるほど、
お問い合わせが来てるんですけど、
はい、
実はライブ会場でしか今買えないんですよね。
なんと
移動販売所ピントコンピントゥーラみたいになってるっていう。
ね、なんと
なんとなんです。それでですね、まあはしご酒ピンピンはしご酒というイベントが毎週金土とあってるんですけれども、そちらの方ではですね、明日は中洲、
明日中洲
ですね、中洲を5店舗回るんですけれども、
わすごい、
今回新しく参加してくださるのがロンドさん、
はいはい、
それから、まあ、前回に引き続きなんですけれども、ハートストリングスさん、そして坊主の甲斐さん、
坊主
っていう、あの坊主頭のバーテンダーがいらっしゃるんですけど、甲斐さんっていう、
あ、それはあ、お店の名前とか関係なく、あなたの呼び名、
お店の中にちゃんと坊主って書いてある、坊主甲斐、
本当は坊主甲斐って書いてある、
そうなんです。それから、バーロータスさん、
はい、ロータスさんですね、
そしてカジュアルバーボーグさん、
はい、
この5店舗をですね、こう8時から12時ぐらいにかけて回っていきますので、
まあのね、一緒に回りましょう、
うん、もうね、どこもね、すごいいいバーばっかりなんですよ、
一杯ずつ飲んで5杯ね。もう楽しいよ、ボーグついた頃は
もう出来上がってますね、完璧にね、
いや最近ね、はしご酒、この日のはしご酒は香里さん入ってるんですかとかね、問い合わせもらうんですよ、
そうなんですよ、
なんかね、楽しいですよ、流し、やっぱ至近距離すぎる、
そうね、
至近距離で演奏してるので、私の声を耳元で聞くという
もうね、こうブレスまで
聞く、ブレスも聞こえます ね、はい、
結構ね、 2,3 軒までは一緒に回る方いるんですけど、
あ、そうだね、新しい楽しみ
全部を制覇する方がまだいないという、コンプリート、コンプリートしたらなんかプレゼントしたいですね、
あ、コンプリートしたらなんかプレゼントしようよ、
何かプレゼント、なんか最後のところで一杯ご馳走しましょうか、
あ、それでもいいかもしれない、
もうそこまでしてくれたらもう、気持ちを返す、
なんかお酒よりもっと欲しいものがあったら言ってください、
そうですね、
シンゴのハグとかね、
シンゴのハグね、すごい人気でそう、
シンゴのハグとかそういうのがいいわっていう女性の方もお待ちしてます、男性の方でもいいですけど、
男性の方だったら香里ちゃんのハグ、
ハグでもいいですけど、わかんないよ、私女の子でも全然ハグしますけど、優しくハグしてあげるよ。
いいですね、なんかね、はい、
そして明日と明後日も、
明後日もあります、はい、明後日は
明後日は私も行きますよ、
そうなんです、久しぶりの参戦ですね、いじりと、
いじり
はオルタバーさんと、
ムツカドさんですね、
あのもつ鍋のね、ムツカド、そしてコーダさん、
あ、大名に帰ってくるんだね、
そうなんです、
コーダさんに行ってからエルボラーチョに、あそこの大名のクラフトさんの方ね、あ、これ大丈夫かこれ、
大丈夫、
時間大丈夫かな、
大丈夫です、
あ、そう、
あそこは大丈夫と思います。
あ、そうなんだ。へえ。スタートはですね、まあ一応8時、スタンドバイミーさんから、はい、大手門の方から。昨日、明日はグリ、明日って16時はわーっと移動しますね。
そうです。結構、
結構ね。スタンドバイミーさんに始まって、一応予定ではムツカドさん、オルタバーさん、バーコーダさん、そして、福岡クラフトバイエルボラーチョということで。
はい。
肉じゃない最後締めが。
いいでしょう。
肉とビールじゃない。
我々もなんかこうそのまま打ち上がっちゃいそうな気
が、打ち上がっちゃうでしょ、メンバー誰だろう、
メンバーはね、
メンバー誰
カミちゃん、その日はカミちゃんと私と、カオリちゃん
3人なの、そしたら運転手がいるじゃん。
運転手がいるんですよ、最高。最近はしご酒でね、私が運転したことはほとんどない、
実はねえ、
はい、
大丈夫じゃないでしょう、
楽しいんですよ、皆さんぜひ参加してください、
ぜひぜひ来てください、この日ね、まあ そうだな、そうね、まあ大名から参戦でもいいし、まあ、もちろんいじり方面の方はね、うん、いじりの2軒はしごしていただいてもいいですし、あの一緒に楽しんでいただければなと思いますけれども、
はい
はい、あとなんかこうお知らせごと、うちのバンドからのお知らせごとって何かありますかね。
そうですね、来週になるんですけれども、はい、敬老の日に古賀のリーパスプラザというところで、
リーパスプラザ、
はいはい、ここはね800名入る大ホールなんですけれども、
すごいね、
そちらで無料コンサートが
マジであ
ります。
誰がやるのそれ。
古賀氏主催、
古賀氏主催
で出演はピントコンピント
ラ、おー、
はい、
すごい
な。もちろんこの会場でもね、
はい、
デスパイネの CD ゲットできます。
うん、でこのリーパスプラザの、分はですね、ま、あの全部ホームページ、
はい、
Facebook に詳細は載ってるので、
はい、
そちらをチェックしていただけたらなと思うんですけれども、
はい、
いつものねリーパスプラザでやる演目というか、
はい、
構成はちょっといつものライブと少し違ってて、
そうなんです、
あのちょっとねリズムのワークショップというか、ちょっとね一緒にリズムを通じて世界旅行をしましょうとか時間旅行をしましょうというかですね、うん、
タイムスリップというかね、
うん、あのちょっと面白いワークショップをいろいろと企画しておりますので、
はい、
あのいつもねピンピン見に来てくださってる方も少しなんだろう、さくらちゃんが喋りますから何回噛むかを数えてもらってですね当てていただいた方には何かプレゼントしましょうかね
そんなの嫌だ、そんなの数えなくていい、
そんなプレッシャーに負けてるじゃダメでしょ。
いい、噛んだ噛んだ
そうなので、あの、はい、いつもと違う、出し物というかですね演目になってますので、もちろんあの、はい、ピンピンの曲もありますけど、うん、もう少しこうスタンダードなものが多めな感じに、ね、なってますよ ね、はい、そして、リーパスプラザのと同じ週ですけど、その週の金曜日には、
はい、
大名ティエンポホールでですね、前回7月にやりまして大好評でした、天神スパニッシュハーレムボリューム2を開催いたします。イエイ
イエイ、これは楽しみですね、
うん、これの前売りが2500円、
はい、
ということでですね、私たちその流しでもチケットは売っておりますが、うん、
はい、
もちろんあのご予約いただければ前売りでね入っていただくことできるんですけれども、うん、まあ音楽を 何その音楽とか、まあ ラテンを通じてね、
うん、
いろんなつながりを持とうじゃないかということで、前回あの初めて来ましたっていう方もですね、最後はすごい楽しく一緒にあのメレンゲ踊ってたりしてたんで、
うん
うん、今回何かあのチャレンジダンスみたいなものってあるんですか。
ある、あのね、多分皆さん初めて聞くかもしれないんですけど、ルエダっていうのがあるんですよ、うん、
ルエダ
ルエダ
ルエダルエダでしょ。ルエダ、
そう、
うん、
ルエダはね、タイヤっていう歯車とかいう意味があるんですけれども、
うんうんうん、
このなんだろう、万華鏡のように、
うん、
人が移動していって、
うんうんうん、
楽しいゲームがあるんですよね。
お
ー、万華鏡のように。
お、私もルエダ好きですよ。
好きでしょ。
あの、ね、ルエダってなんじゃろほいと思ってたんですけど、まあ、自分が実際やってみて思ったのが、
うん、
もうラテンダンスのラテンダンス版フォークダンスみたいな感じ。
なるほどね。
オクラホマミキサーみたいな感じでこういろいろ人が入れ替わっていくんだけど、うん、オクラホマミキサーはただその円の上をぐるぐる回ってるだけなんですけど、うん、ルエダはその円がね縮まったり、こう縮まるというかこうしぼんだり開いたり、しぼんだり開いたりするんだよね。
はいはいはい、
うん、いやすごい綺麗だなと思いまして、
うん、ですよね。
できるの、あれは初心者の人も大丈夫。
できる、私はもうルエダのプロだから、うん、もうプロライセンス持ってるからあの桜ルエダ教室 の一級持ってるから
、ね、それ世界に一人だけしか級をもらえてないとかいうことじゃないだろうな、まさか
自分が出してるいやでも間違いなくね、あのね、ルエダ嫌いっていう人見たことない。
あのね、ルエダってね、なんこんなにルエダルエダ言ってて全然わからない人は今お手持ちのねスマホとかパソコンとかあったらちょっとルエダで検索し、ルエダ動画とかで入れるといろいろ出てくると思うんですけど、うん、いや本当ね、あのアンズリより産むが安しというか、
そう、あのね、
やってみるとねすごい楽しいんだよ。
外から見るとちょっと難しそうに見えるんだけど、中に入ったらそうでもない、
ね、体が勝手に動いちゃうよね、うん、
すごく楽しいんですよね。
その不思議な体験をみんなにしてほしい、
うんうん、
ぜひ。
でね、これあのルエダはそのなんていうの、最初4人かな、
うん、
まあ、6人ぐらいからなのかな、うん、でやってるんだけど、これルエダが踊れるようになるとですね、あのペアダンス、
はい、
こうソーシャルっていうんですか、
はいはい、
あの普通にフロアで踊るペアダンスの垣根がねぐっと低くなりますね。
ああ、わかる、
うん、へえと思ったもん、
うんうん、
あ、これなんか私ほら昔全然踊れなかったでしょ、
うん、
だけどルエダやってすごく垣根がギュッと低くなった気がするね。
なるほど、
うん、
というわけで皆さんちょっと興味を持ってきた方このイベントはですね、
はい、
趣旨は、
うん、
ラテン系出会いイベントです。
ラテン系出会いイベント、
はい
はいはいはい、
もちろんその出会いの中には男女も含まれます、
うん、男女も含まれちゃうんですね。
そうです。
うーん、
いやもう本当にね、あのラテンのこの心がねオープンな感じの雰囲気でね、
うん、
知り合うとあっという間に仲良くなるんですよ、みんな。
そうか、でもそうだ、なんか実際それは見たね、そういう感じのね、
ね、
あの熱いうねりのようなものをですね、
うんうん、そうそうそう、
うん、
で今回はですねスペイン語で Facebook やってるっていう聞くこととか電話番号はって日本語で
大事、
日本語で聞くのはちょっと抵抗あるけど、これはレッスン、スペイン語のレッスンだと思ってですね、
うんうんうんうん、
電話番号を聞いて交換する、
うん、いいですね。
そんなシーンもございます。
いいですね。
いいでしょ、だってすごい役に立つもん。
聞いてほしい
今時電話番号聞かれることってないですけどね。
ないよね。
キューバはね、あのそういうネット社会じゃないので、まず電話番号ですよね、うん、
電話番号ですね
次会いたいと思ったら電話番号聞くしかもう方法がないので、もう電話番号お互いねやっぱ聞いたし、しかもあのほら自分の自宅じゃないじゃないですか。
そうですね、
あの、まあ、居候してるお家の
電話番号ね、
うん、電話番号を教える、
そこんちの電話借りて電話かけるとかね。
そうでね、それで
昭和かっていう、
同じ人から何度もこう男性からかかってくるとお家の人が心配してこの人大丈夫って言ってくるのかねそう、そういうのもあるんですよ。
面白いよな。
面白い、
面白かった本当に。ですね、この今お知らせした、まあ、はしご酒は、まあ、15金曜日16日土曜日ですね、はい、であの詳細はですね Facebook ページそれからホームページの方をご覧いただければいいかなと思うんですけども、
は
い、
検索の方法はですね、はい、ピンピン福岡ラテン、この3つのキーワードを入れれば、まあ、違いなく私たちの、うん、情報が取れます。
ラテンを入れないとどうなりますか、
ね、今日もおじいちゃんはピンピンしてたっていうなんか福岡の人が書いてるブログに当たる
それもいいけどね、その人出てもらおうかゲストで、
ね、いいね、
マジマジ。そうで、なのでラテンまで必ず入れてください、
はい、
それと、まあ、一応ですねイベントの詳細もう一度お知らせしておきたいと思います、まずは9月18日月曜日、こちら敬老の日祝日になっております。場所は、古河市中央公民館リーパスプラザ古河大ホール、時間はですね14時から
15時半
までですね、たっぷり90分間お届けしたいと思います、ホールコンサートラテンのリズムに乗ってということでピントコンピントゥーラ失礼いたします。入場無料ですね、ぜひぜひお待ちしております、
はい、
そしてですね9月22日金曜日、こちらは大名ティエンポホールにて、入場料はですね2500円になっております。これは7時15分に来てくれたらまたそのモテオ講座がね、
そうです、
ありますね、
これで前大好評だったんですよ、無料のモテオ講座、
うん、
30分あります。
30分間もね、あのいろんな秘密を教えてしまいます。
女性の心をこう掴むためのね、
そうです、桜の心も掴めますよ。
あら、誰か掴んで
で、運転講座がありまして、パーティー自体はですね7時45分にオープン、8時パーティースタートということですので、まあこの日お仕事があってちょうどどうしてもっていう人はですね8時には駆け込んでいただければ、
そうです、ね、
楽しくできると思います、はい、途中ピンピンのライブも挟みますが、まあ、楽しいね、イベントというかゲームとかそのダンスタイムご用意しておりますので、ぜひ、来週金曜日はティエンポホールの方へお越しくださいませ、はい、お待ちしております。ということでそろそろエンディングになってきましたが、
はい、
来週のテーマは、
来週のテーマはですね、 ホッとする飲み物。
あ、もうあったかい飲み物が美味しくなってきたもんね。そう、もう先週ぐらいまで気が狂ったようにアイスコーヒーをコンビニで買ってましたけどもういいなって感じ、うんうん、
あったかいの飲みたくなりますよね。
そう、なんかポタージュとかね、あのコンソメスープとかね、うんうん、いろいろいいなと思いますけれども、来週のテーマはホッとする飲み物、
はい、
ということで皆さんのホッとする飲み物いろいろ送っていただければなと思います。
ぜひね、レシピも一緒に送
って、ああいい ね、
送ってくれたら、
ね、送ってくれたらいいね。スープ系、スープ系、スープ系よろしくお願いします。はい、そしてですね、今日最後にお届けしようと思っているナンバーなんですけれども、はい、実はですね、私の私のアルバム持ってきまして、
あら、
はい、
今日は香里ちゃんの歌声で締めるんですね。
そうですね、あの石川雄一さんというギタリストの方とですね、もう3年前になりますが出したデュオアルバムからお届けしたいと思うんですけど、実は今ねデュオアルバムあの準備中なんだよね。
新しいの、うん、あら楽しみ
で、まあ、前回はあの完全にデュオだったんですけど、今回はちょっといろいろゲストを呼んだりしながら、はい、少しこうストーリーを感じさせるようなものをね作りたいかなと思っていて、いろんな曲をとりあえずあのアイデア固めながら録音してる状態なんですけど。
それは全曲オリジナル？
いやいや、スタンダードを混ぜながらね、なるほど、オリジナルも入れますけど、あの男と女の歌多いですから、すごく
へ
なんかそういうアルバムになればいいなと思ってます、うん、はい。で、お届けする曲はですね、そのファーストアルバムリフレクションの中からお届けしたいと思います。とどろき香り&石川雄一で、石川さんのこれオリジナルソングです。あ、今日雨も降ってたしと思って雨露お届けいたします。ちょっとういういしか恥ずかしかも
いいね、なんかこう日本語の歌すごく似合ってる。
あ、本当嬉しいよ、うん、
さあ来週のテーマはホッとする飲み物です。
はい、
はい、
たくさんのメッセージお待ちしております。
今週のお相手はさくらと
香りでお届けしました。
また来週、
チャオ。